ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ、今日はどんなご相談でしょうか。それでは今日も中川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、お盆はお休みでしたか。
はい、お盆はですね、通常通り働いております。
あ、お休みないんですか。
お休みなしで、はい、
お盆に仕事が休みだからって病院、うん、行く人が結構いるかな、はい
は
い、
逆にお盆を利用されて、この時期だけで手術が受けれるので、まあ、例えば両目の同時の白内障手術をお盆の時期にやってくださいとか、そういった方もいらっしゃるので、まあ、そういったニーズにも逆に応えれるのかなということで、はい、まあ、お盆でも手術はもうフル稼働してますし、特にお休みなどは設けておりません。
そうなんですね、はい、それは患者さんにとっては非常にありがたいことですね。先生たち大変ですけど、
はい、そう言っていただけると、はい、助かります。
さて、今日はどんなお話いきましょうか。
今日はですね、まあ、これまでずっと白内障だとか手術のことだとか、はい、まあ、当院でのマネジメントの方法だとか、うん、いろいろとお話ししてきたんですけれども、はい、先日たまたま私学会に行きまして、横浜の学会だったんですけれども、はい、まあ、今回はその、まあ、学会に最近行ってきたってこともありますし、うん、まあ、皆さんにとっても、まあ、ドクターがよく学会に行ったりだとか、はい、まあ、してるという話は聞くかもしれませんし、うんうん、まあ、ちょっとそれにまつわる話を、まあ、させていただこうと思っております、
はい、よく耳にする言葉ではありますけれど、そうですね、うんうん、覗いたこともないですし、ね、
おっしゃるです、うんうん、
見たこともないので、はい、学会に行ってたんだとか、これ海外に行ってた場合も
確かにそうですね、
あったりして、うんうん、はい、学会ってまず何をしてるのかなとか、
うん、そうですね、
どういう先生が行けるのかなとか、う
ん、確かにありますね。
素朴な疑問からお答えいただいてよろしいですか。
はい、まず水井さん、
はい、
眼科の学会だけでも何個あると思いますでしょうか。例えば1年に1回、はい、なんとか学会とかありまして、うん、でそこにまつわる先生方が集まって講演をしたりだとか、はい、まあ、講演を聞いたりだとか、はい、でするんですけれども、
はい、
これまずそもそもいくつあると思いますか。
眼科の中でもいろいろ専門分野があると思うんですよ。だからその専門分野ごとに、
うん、おっしゃる通りです。
あるのかな、
はい、だいたい雰囲気として当てずっぽでいいです。
20、
あ、いいですね、いい線いってますね。29個あるんですね。
そうですか。
そうなんです、まあ、そもそもこの29個の学会が年に1回どこかで開催されてまして、
は
い、でそこの専門分野の先生がその学会に行くんですけれども、
はい、
この29個って多くないですか。そもそも
多いです
よ、多いですよね、
うん、
でそもそもこの29個全部の学会に参加している先生は、はい、まあ、絶対いないんですけれども、うん、ただ少なくともそのうちの29個のうちの5個行ったりだとか、まあ、もしかしたら10個ぐらい行ったりだとかしてる先生方は、まあ、いるかもしれないですね。
あ、ドクターによって違うんですね。
おっしゃる通りです。でその中でも、はい、最も、まあ、例えばメジャーというかですね、いろんなその先生方がたくさん集まる学会というのが2つありまして、
はい、
これが、まあ、日本眼科学会の中のですね、
はい、
その日本臨床眼科学会、この2つがあります、はい、例えば日本眼科学会っていうのがですね、臨床と、まあ、研究ととにかく込み込みで全部やりましょう、
うん、
で全ての分野の先生方が集まると、そういった学会になってます。で臨床学会はどちらかというと臨床に即したものにはなっていますので、
はい、
割と研究だとか基礎実験だとかそういうものはありません。でこの2つの学会っていうのは4月とだいたい10月前後、うんうん、秋ですね、
はい、
春と秋にあるというのが、まあ、一般的な話ですね。
学会を開く大元はどこになるんですか。
はい、ありがとうございます。まずですね、
ええ、
学会というのが 開催される流れなんですけれども、例えば私今回日本がん感染症学会といってですね、目の感染症にまつわる先生方が集まる学会、
はい、
ただこれ単独ですと全然お客さんって言い方よくないんですけど先生が集まらないんですよ。つまり感染症だけをやりたいという先生は実は非常に少ないですね、なのでこの学会は毎年、3つの学会と合わせて行われています。でじゃあその3つの学会というのはですね、例えば涙動という涙の学会と、あとブドウ膜炎、目の炎症の疾患の学会、で今回はですねアレルギー学会と一緒に4学会合同でやりました。で今回はって言った理由なんですけど、去年はアレルギー学会ではなくて、コンタクトレンズ学会と一緒にやってるんですね。
コンタクトレンズ学会なんてあるんですか。
ただですね水井さん、これすごくちょっとラジオだからいろいろ言っちゃうんですけども、
この
コンタクトレンズ学会っていうのは、いろいろな方が集まるんですね。例えば、ドクターだけではなくて、検査をやっている市の訓練士さんだとか、あとその検査関連の業者さんだとか、コンタクトレンズを開発している会社の方だったりだとか、この学会はものすごく実は力を持ってるんです。なので、これもちょっともう本当にもうどんどん言っていくんですけど、例えば眼科のこの感染症の中でも、ある程度偉くなってくるとって言ってあれなんですけど、いろいろとポジションがあるんですね、理事になったりだとか、評議員というものに選ばれたりとかしていくと、そうすると一つこう食事会みたいなものに呼んでいただけるんですよ、でコンタクトレンズ学会と一緒にやった学会のそのお食事会、これ結構豪勢でしたね。私去年ちょっと、そこは呼ばれたんですけど、ただ今回コンタクトレンズ学会なかったので、食事会そのものがありませんでしたというちょっといろんな事情があるんですけれども、学会ごとにまず力があって、でそこ、やっぱりそのどれぐらいそこで集客できるかっていう観点は非常に重要です。それに伴って学会の規模感だったり、どこを借りてとか、どういうプランでどういうところに運用していったりだとか、ちょっと裏方の目線も見てまして、で先ほどのちょっとご質問に戻るんですけれども、まず学会がどうやって開かれるか、これはまず学会長というものが決まるんですね、でこの学会長は評議員だったりこの理事の中から抜擢されます、で実はその学会長っていうのは3年前の学会長がもう今年決まるっていう、そういったプランなんですね。
早い段階でもう順番が決まってるんですね。
そうなんです。理由としましては、やはり学会を開催するってなると、かなり大きい箱が必要になります。例えば今回の横浜で言うと、ほぼほぼもう横浜のパシフィコ横浜、というところになります、パシフィコ横浜しかほぼほぼ横浜はないですね。で例えば東京ですと東京国際フォーラム、もう大体そこでもほぼほぼ行われると。
本当に広い会場ですね。
そうです。で京都だと京都国際会議場だったりだとか、もう大体いろんなところで学会ってもう順繰りにやってるんですけど、ここだったらここだよねっていうのがもうほぼほぼ通通で我々ももう刷り込まれているというか、そういう感じになるので、北海道だったり福岡だったり、いろんなところに行けて、学会は非常に一つの小旅行にはなって楽しかったり息抜きできたり、するんですけれども、今回は横浜のパシフィコ横浜で開催されたがん感染症学会に行ってまいりまして、私も一応評議員というポジションに就かせていただいてますので、そこでいろいろな大学の先生方と会合を開いて、でこの先の学会の運営のことだったりだとか、いろんなお話も聞きつつ、さらにこの日本の中で起きている例えば感染症の少し、問題点ですね、例えばコロナがアウトブレイクした時のように、感染症って何かしらがアウトブレイクすることがあったりするんですけれども、目に関してもこういった今問題点があってとか、でそこが例えば厚労省といろいろと連携を取ってて、どこまで皆さんに公表するかとか、どういうふうに眼科医に例えば気をつけてくださいっていう注意点を促していくかとか、そういった割と中枢的な役割もしてますし、学会そのものを盛り上げていくっていった部分もあります。
興味深いお話なんですけれど、もう時間になってしまいまして、
ちょっとだいぶ長く話しちゃって申し訳なかったです今回、
いやまだまだ
そうですね、
続いていくっていう感じですね。
学会の話をですね、できるだけちょっとこれを聞いている皆様にも、学会って何なんだってことと、学会の 例えば意義だったりだとか、ドクターがなぜ学科に行ってるか、その辺を話していけたらとは思っております。
わかりました、はい、では次回はそのように続いていきたいと思います。中川先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター中川による目のお悩み相談室、このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。